のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は12月上旬、東京某所我が家でお届けしております。寒くなってはまだないです。今日もお相手は私東横名人と、今日は寒い寒い長野からこの方です。
はい、寒いです、坂本です。
だいぶお疲れのようで、
疲れっていうか寒いですね。
寒い、ひもじい、
もう死にたいっていう、
もう死にたい、その順番で死は来るんやっていうジャニコチーのおばあちゃんのね、名言、
もうこれはもう漫画界で一番の名言と言っても間違いないですね。
ないね、あれは本当に、寒い、ひもじいっておっしゃいますやろって、その順番で人間って赤いようになってきますんやって、
せやからとりあえず食いなはれ、
食いなはれ、あったかくしなはれっていうの、本当にそうだなと思います。はい、中山美穂もなんか急にいなくなっちゃったっていうニュースがね、
まあちょっとずつちょっとずつですけど、死が身近になってきた気はしますね、やっぱりね。
ミポリンがですから ね、
そう、今までこれやっぱり、まあこんな言い方悪いですけど、すごく年上の人たちがこうね、お亡くなりになられるっていうのは、どこかちょっと遠い感じやったじゃないですか、やっぱり
それがね、
尾崎豊とかね、そういう人たちっていうのはやっぱりほら
破天荒だから、ま、清志郎とかも、
そうそう、あの別な感じがするんですよ、お亡くなりになるって言っても、でももうそろそろその同年代が、なんていうかこう心臓発作とか、そういった感じのその体に異変があってみたいな、
そうなんですよね、
精神的なもんじゃなくて、
まあそういう年齢ですよね。はい。ということで、今週は、年内最後の放送になります。はい、で、ロフト9渋谷チケット大苦戦中で、速報ポッドキャストイベントへの道、弱小ラジオ、赤城は大っていう、ラジオ食堂との期間限定ポッドキャスト毎週配信、しておりますので、ぜひ、登録をお願いします。まあそうやってね、露出が高まって、ちょっとでも見つかってくれれば、一流の望みにかけて、配信しておりますのでよろしくお願いします。はい。ということで、今週は、年末といえば、年末恒例のベストバイのお話なんですけど、坂本さん、なんか、考えてきました？去年は8ジェットだったかな。8ジェットの話しましたよね。
去年はね、もう8ジェットですね。今年も大活躍しましたよ、やっぱり。
あ、やっぱり。
はい、やっぱりね、多分蜂ってやっぱりその同じとこに作りたがるんでしょうね、きっとね。
そうですよね。
明らかに去年あの一家惨殺された巣があるのに
はいはい、
その横にまた巣を作ろうとするんですよ、やつら。でまあ蜂ジェットでね、まだ10人家族ぐらいの小さい時にもうチャー
10人で、
そう、まあ、10人ぐらいでちまちまと小さい巣を作ってるぐらいのところをやったんで、若干心は痛みますよ、ね、もしかしたらその僕が8ジェット使ってる姿を見て、後々こう電話でね、なんで8殺したねこれってこう、
あ、熊さんかわいそうみたいな、
そうそうそういうのが来る可能性だって、泣きにしもあらずそう思いながら、あのこ今年も3つ4つ
巣を、ちなみにうちは、うちのマンションに鳩が来て、
あいつらまたベランダで巣作るよね。
ベランダじゃなくてね、
大雑把な家、
電気測定器っていうか電気メーターの上に作り出すんですよ、玄関前の。
あ、そうなんですか。
で、ほうほうほうほうほうって朝聞こえるじゃないですか。
はいはいはい。
で、もういろいろ嫁さんと調べて、鳩が嫌がる音とかあるんですよね。
あいつら嫌がる音なんかあんの？
あるんです、あるんです。
あいつら本当に大雑把な巣の作り方しますよ、どこでも。
そうそう。で、嫌がる音を鳴ったらしいか。あとは、おーい、おーいとかって言ったら逃げていくんですって。
なんで？
で、いやいや、なんかそれが、そういう音源があって、おいおいって逃げるよって言って調べて、嫁さんがおいおいって言ってる録音を僕は知ってですね、
この怖いな、おいおいって。
ポッドキャストで、こう、手だれのですね、音圧を上げて、でっかいボリュームでやっても、そんなにね、やっぱり逃げなくて、やっぱり4月5月に鳩って巣を作るんですよね。
はいはい。
やっぱりダメで、それでも。ついちゃう、鳩禁忌剤みたいな、やつがあって、鳩逃げるって、そのまんまの、
そのまんまや。
薬剤をやって置いといたら、 もう見事来てくれなくなって。かと思ったら、向かいの方の、建屋の方のマンションに、うん、もう鳩が見えるんですよ。翌日に。鳩逃げる置いたから。
迎えに行ってるだけ？
迎えに、向か、む、まあ、迎えに行って、だからもうちょっと意を決して、これは巣を作られると困るじゃないですか、マンション全体として。
うん、
ピンポーンって押して、お宅の家、うん、鳩いますよ。って言って、鳩逃げるを、お裾分けっていうか、シェアしました。本当にいいんですか？
今時ね、今時ピンポーンって鳴らして、うん、お宅の家、鳩いますぜって言ったらもう詐欺やん。なんなん？闇バイト？
闇バイト？
なんか調べに来たん。
僕、ダボダボ
だ。鳩がおるって、屋根が壊れてるよりも詐欺やん。
ほんまですね。
いや、ほんまに。そんなやつ来たら一番怪しいやん。誰に鳩いますよって当たり前やん、みたいな。
いやいや、鳩が出ますよ、みたいな。いや、確かに、時期がまだ4月で良くて、うん、今だったら、ここ練馬ではやばい事件がいっぱい起きてるんですよ、大泉の方とかで。確かにそう、いや、だって闇バイトで、60歳ぐらいの人が、強盗にやられて、お金200万ぐらい取られた、みたいな。
山ほどあるでしょ、そんな今。
いやいやいやいや、確かに沢本さんおっしゃる通りだ。
うん。
鳩がいますよって言ったら、めっちゃ、いや、時期よかった。
で、いや、よくないやろ。
で、ほんで、その、ご近所さん、向かいの人を言って、いや、ねえって言って、いや、そう、最近歯作ってるわねって言われたんで、いや、思ってたんですよって言って、のほほんとしながら、
うん、よかったね。
入り口を見たら、鳩の糞いっぱいあって、いやいや、もう、糞されてるやん、いっぱい、みたいな。鳩さんいるねって言ってたの、子供と、みたいな。のんきやな、みたいな。
はいはい。
でも組合とかマンション管理会社に言って、できたら鳩逃げるってやつをみんなでやってもらわないと、ゴキジェットじゃなくて、何アースジェットとかああいうので逃げたとしても、よそに巣作られたらダメだから、みんなで撲滅しないといけないからっていうのを強く訴えたんですけど、まあ、いつの間にかいなくなってよかったなって。確かに、よかった。あの時期でよかった。鳩がいますよって。はい。なるほど。鳩、はい、逃げる、うん、まあ、ベストバイじゃない、番外編でしたね。
鳩逃げるってどういうものなの、一体。
ね、なんて言ったらいいんだろう。缶バッチぐらいの大きさの。
え？プシューってやるんじゃないの？
違う。鳥餅みたいな感じですね。どちらかというと。あ、言ったらね、岡本のラテックス製のコンドームってあるじゃないですか。うんって言うのもちょっと言いにくいかもしれないけど、ちょっとビニール袋に入ってビリビリって破るタイプじゃなくて、コンタクトのでっかい版のなんて言ったらいいんだろう。蓋付きの、ちょっと薄い、お餅みたいな形状のやつあるじゃないですか。
難しいな。
難しい。どう言ったらいいんだろうな。いや、岡本のなんか、個包装になってるコンドーム、はいはい、円形の。わかる？わかる？ああいうもので、剥がして置いとくみたいな、うん。電気メーターの上に置いてやりました。はい、うん。はい。まあ、それは前置きはさておき、坂本さん、お互い、ベスト3でいきましょうか。
ベスト3もありますか？
ベスト、まあ、ベストバイですから、まあ、3じゃなくてもいいですけど、うん、僕のベスト3の第3位は、一つは、アシックスの、テクシーリュクスです。今更なんですけど。あれ？ご存知じゃない？
もうわかんないです。
わかんないですか、うん、アシックスが出している、うん、
アシックスって鬼塚でしたっけ？
うん、鬼塚ですね。鬼塚なんだけど、厳密に言うとね、アシックス商事っていうところが作ってて、うん、なんか、この辺聞くとややこしそうなんですけど、
はいはい。
こういうもんです。革靴なんだけど、ものすごく楽に履ける、スニーカーっぽく履ける革靴。う
ん、はいはい。
まあ、ビジカジが多くなったとはいえ、やっぱりスニーカー履くのに抵抗があるもんなんで、今までリーガルの靴とかなんかやっぱりちょっといい大人だからリーガルぐらい履かなきゃって言って2万円3万円出してたのが1万4、5千円で、履き潰しはいいじゃんみたいな感じになりましたね。めちゃめちゃ楽です、やっぱりこれ。テクシーリュクス。でね、僕ら子供の頃に、ベロ付きのファスナーっていうか、おしめ靴って言ってたじゃないですか。靴で。
そんな靴初めて聞きました。え、
おしめ靴って聞いたことないですか？
ないない、それは南大阪だけちゃいます。
南大阪か、それかうちの親だけが言ってたのかな。
うん。
いや、要はおしめってビリビリビリって何これマジックテープで止めるじゃないですか。
うん。
パンパースみたいな。だからおしめ靴って言ってて、はいはい、子供の頃にスニーカーっていうか運動靴が、このビリビリっていうタイプで、やるやつで、おしめ靴って僕らはそれ、強烈に母親から擦り込みがあったから、おしめ靴か。確かにおしめ靴っぽいもスニーカーが大の大人履いてたらちょっとやばいなと思ってたんですけど、時代はどんどんどんどんおしめ靴を求めてるんですよね。で、おしめ靴と同じように、でもなんか変にゴムで切れ込みがあったりすると、これは英国紳士はこんな変なスリットを履いた革靴なんか履かないだろうみたいな思うじゃないですか。
うん、
でもこのテクシーリックスはやっぱり楽に履けるために、この切れ込みがあってゴム素材になってるんですよね、そこが。
はいはい。
だからそこは楽に履けるんだけど、かっこいいリーガルの骨太の靴よりも、なんかこのおしめ靴っぽい靴を選んでしまった敗北感っていうのもあるんですけど、やっぱり楽には楽さには快適さには勝てないということで。
だったらマジックテープでいいじゃないですか。
うん。いやでも革靴でマジックテープはないじゃないですか。
ないね。
ないね。変でしょ。安全靴だったらいざ知らず。
いや逆にあったら買ってしまいそうだもん。
え、やばいじゃないですか。まあ安全靴とかだったらそんなに変ではないかもしれないですけど。
うん。
まあでもね、企業の偉いさんなんかも、いや、企業のあのお偉方も結構テキシーリックス履いてますよって、まあ買いに行ったのがたまたま東京駅の八重洲の地下街に買ったからそういう風に言ってる人がいて、ついつい騙されて買ったんですけど、そうか、企業も重役も履いてるんだみたいな、おしめ靴っぽいこのテキシーリックスを、全然おしめ靴じゃないですけどね、結構それはあの良かったかなっていうところで、まあ年2回2足ぐらい買い替えるぐらい、買えるってやな、新しいの新調するぐらいだったらいいかなと思って、ずっと定番の靴ってやっぱ同じやつが履い続けるんで、まあそれでいいのかなって思いました。今更かもしれないですけど、テクシーリクスがこれは今年のベストバイ第3位でした。坂本さん、
はい、
坂本さんは何か変化球があるのか、と直球なのか、いかがでしょうか。
いや、まあ別にあの、変化球とか言うほども、あの、ものを買ってないんですけど。
買ってないことないでしょうよ。
それは日々食べるものとかね。
うん。いいですよ、そういうのでも。
買ってますよ。
はい。
まあ、でも今年ね、あの、具体的に役に立ったなって思ったのは、あの、アマゾンでよく売ってるんですけど、
ほう。
車用のジャンプスターターですね。
え？車用のジャンプスターターって、そういうバッテリーがあった時のやつですか？
そうです、そうです。
え、そんなバッテリー切りのことあるんですか？
これがね、
うん、
なかったんですよ。
今まで生涯で僕もジャンプスターターって使ったことはないです。
ないでしょうね。
うん。車そんな乗らないし。
うん。うん、
でもあるんだ。
やっぱりね、あの、長野に住んでると、ものすごく寒いので、
うん、
バッテリーがちょっと元気ない時とかあるんですよ、やっぱり。0か10度ぐらいの時とか。
ああ、はいはいはい。
うん、もちろん、あの、寒冷地用として、あの、うん、一回り大きいバッテリーは積んでるんですけど、
うん、
でもやっぱりどっか怖いんですよ、やっぱり。昔一回だけ僕バッテリー上がったことがあって、もう20年ぐらい前ですけど、
うん、
もちろんあの、入ってた JAF 呼ぶだけでよかったんですけど、
うん、
それ大阪とかやからいいじゃないですか、待ってる間。
まあ寒くないからね。
うん。
車の中入ったらいいやって言っても、それも危機、うん、生命の危機が。
そう。こんなん長野の山奥でこんな目にあったら死ぬやんっていう。
下手したらね。
そう。
うん。
で、昔だったら、その、車のバッテリーが上がった時って、
うん、
バッテリー用のコードを他の車につないで、で、バッテリー、まあ、エンジンかけて。
そうですね。あの理屈がよくわからないけど、まあ、大人がそういうことをしてるシーンは子供の時よく見ました。
まあ、要は、あの、人のバッテリーの電圧を借りる、うん、電気を借りるというか。
そうですよね。うん。
そう。まあ、言うたらもう、あの、タバコの火借りるみたいなもんで。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん、
そのためのあのコードをみんな結構積んでたんですよ。
はいはい。
結構昔の車よね、
うん。うん。
で、そういう、まあ世代でもあるんですけど、どこかやっぱあの、生涯で一回だけですけど、そのバッテリー切れた経験があって、
うん、
しかもそのあの、調子乗ってあの、どっかで飲み食いした後にエンジンかけようとしたら、飲み食いでも僕の場合は、僕の場合はあの、ウーロン茶ですけどね。
はい、
酒飲まないから。
はい。
夜中1時ぐらいにエンジンかかれへんっていう時があって、一回。やっぱりね、ジャンプが来るまで2時間ぐらいかかったんですよ。
やっぱり生命の危機ですね。
うん。まあ別にあの、近くのコンビニであの食べ物とかあったから別に死ぬとは思ってないけど、
うん、
死ぬほど寂しかったのを覚えてるんです やっぱり心細いっていう、
はいはいはい、
車のエンジンがかかれへんっていうのはこんなに心細いのかと、あの真っ黒の中の、
うん、
何の電気もついてない車の中に2時間おるって結構気狂うじゃないですか。
いや、やばいですよ。だって、そんな、
うん。
寒い中。
そう。ほんで、どんどんどんどん、あのね、まあ、その頃まだ携帯言うても今みたいなあんなんじゃないけど、それでも電池はどんどんなくなっていくし、うん、寒いし、みたいな。
やばいやばい。
ほんまに、あの、自宅人工知恵のおばあちゃんが言うようなもんですよ。うん、
寒い、日もし、死にたい。
そう。そうまあ、だからどっかでやっぱりね、あの長野に来てからも、あの車のバッテリーっていうのがどっかにあるんですよ、やっぱ不安が。
あ
でも、ね、やっぱりそういう昔みたいに、そのバッテリーチャージするための長いコートとか、
はいはいはい、
積んだりとかする時代やったんですけど、うん、今のジャンプスターターって、
うん、
手のひらサイズになってるじゃないですか、いつの間にか。
そうですね、確かに。
うん。
うん、昔、でかいイメージがありましたけど。
めっちゃでかい。本当にもう今時のあのポータブル電源みたいなでかいやつ、
うんうん、
もう今なんかもう本当にアマゾンでチラッと見たら、そのなんとかフライデーセールみたいな時見たら、本当にあの1万円以下で小さいものがいっぱい売ってて、
モバイルバッテリー並みですよね。
こんなんほんまに使えんのかよとか思いながら、
うん、
でもまあもしあかんかっても、
うん、
モバイルバッテリーやと思えばいいわと携帯の充電できりゃそれでいいやんぐらいの感じで1万円ぐらいでポチったわけですよ。
これはもう本当にモバイルバッテリーとしても使えるんですか？
うん、使えます。
使えるタイプもあるんですよね。
うん、あります、うん、あります、うん。まあ、実際にはその車のバッテリー上がるってことないんですけど、うん、試しに一回やってみたんですよ。
ほうほう。
あの、バッテリー交換するときに。ちゃんとかかるんですね。当たり前やけど。
え、その、試すっていうのは一旦バッテリー外しちゃうんですか？
外すっていうかね、もう弱ってたバッテリーがあって、
うん、
もう、捨ててたんですね。
ほうほう。
まあ、捨ててたというか交換してたんですけど、
あ、交換したらもうそれはもう放電もしてるはずだからほぼ使えないはずだと、
うんうん、もうほぼほぼね。
ほう
ほう。で、昔、まあ、昔よくあのバイク用のバッテリーのためにあのバッテリーを充電するための充電器みたいなのも持ってたんですけど、うんうん、僕でそれでこう電圧測りながら一晩置いといたら、うん、またバッテリーが復活するみたいな、
はいはいはい、
でそういうので試してみたらちゃんとエンジンかかりはるんですよ、このちっこいジャンプ。当たり前ですよね、ジャンプスターターとして買ってるんだからそれからはね、それは一つそのボンネットのね、
うん、
あそこに入れてるだけで、
うん、安心、
もう安心。
なるほど、モバイルバッテリーとして使えるんだろうね。確かに、
なんでこんなものもっと早く買っとかへんかったんだろうっていうぐらい安心。
安いですよね、今でも
安いんですよ、もう本当にね、うん、ブラックフライデーとかだったら5、6000円であるみたいな。やっぱちょっと重いし、モバイルバッテリーとして持ち歩くには若干ね、
うん、
あれですけど、車のエンジンのために万が一のために持っとくっていう安心量であれば、
うん、
全然安いなと思って。
なるほど。
で、僕結構ほら古い車好きじゃないですか、やっぱり。
はいはいはい。
前もね、ホンダ Z とか、
うん、
ああいうジムニー系とかね、
うん、
テリオスキットみたいな、ああいうちっちゃくて古い車が大好きなんで、
うん、
あいつらすぐ上がるんですよ、バッテリー。意外と。だからね、そういう時のために、これはやっぱりね、もう今は必需品に近い。
うん。
うん。本当にいいですよ。
まあ、身の安全守るためみたいなのはありますよね、いろいろ。
で、もちろん、ね、もうスマホも充電できるし、なんやったらライトつくやつとかいろいろあるんですよ、今。
ああ、ありますね、確かにね、
うん。うん。よく言いますけど、中国ってすごいなって。
そこって。
いや、本当にね、うん、
いや、それは令和最新モデルって書いてあったんですか、やっぱり。
うん、書いてましたね。あるとやっぱりね、この安心感っていうのかな。
うん。
だからこっちに来て、やっぱり車たくさん乗るようになって、長野に来てから、はい、もう買ってよかった、ベスト3の一つになりましたね。あとは油圧ジャッキと。
油圧ジャッキ。まあ、車系のそういうあれですね。
そうそう。もう必ずスタッドレスに交換しないといけないので。
うん。うん、
普通のジャッキじゃなくて油圧ジャッキっていう。
なるほどな。
はい。まあでも本当にね、これはね、まあ多分もう皆さん車の乗られる人はみんな知ってますけど、
うん、
ジャンプスターターっていうのは車に一個乗しとくと安心っていう。
なるほどね。
うん。なんか僕はいつも助手席のパカって開くところに、
うん、
窓を割るやつと、
はいはい、ジャンプスターターと、
うん、そう、
シートベルト切るやつとかね。
そう、セットにして置いてますから。
うん。
はい。
なるほど。それが第3位と。はい、じゃあ私の第2位はこれ意外と今年は本です。本でユニクロっていう日経新聞の杉本隆さんっていう人が書いたユニクロのドキュメント本です。
ドキュメント本。
うん。ユニクロの柳井社長の実録のお話です。で、まあ、決して持ち、まあ、やっぱ若干ちょっとよいしょはないとはいえ、よいしょしてる感じはしなくはないんですけど、ユニクロって、山口の宇部の方かな、小郡っていうところの、うん、まあ、庵野秀明さんが生まれ育った宇部ですよ。宇部の小さな商店街から、まあ、成り上がっていく話なんですけど、成り上がりまで柳井忠はどのように成り上がっていったのか。で、柳井さんって喋りがすごい下手ってか、あんま上手くないんですよね。ボソボソボソボソ喋って。でもそんなんなんですけど、柳井さんの結婚の話とか結構すごくて、なんかね、まあ、二世っていうか、二代目の社長なんですけどね。その紳士服の。
二世って言ったらなんか言い方がちょっと。
違う、二代目。違います、違います。二代目の人なんですけど、スーツ屋さんっていうか、まあ、洋品店ですよね、昔で言う。そこの二代目のやつなんですけども、まあ、お父さんが最終的には、まあ、市議会議員になったりとか、土建屋やったりとかで、うわうわみたいな感じで、まあ、古き良きビジネスをしてる人だったんですけども、まあ、柳井さんはですね、一時、早稲田に、まあ、入学して、で、その早稲田でずっと3年寝太郎みたいな生活をやってたんだけども、もういよいよ働かないといけないって言った時に、ジャスコに入れられるんですよ。お父さんのコネで。今のイオンね。ジャスコ。で、ジャスコもすぐ辞めちゃうんですよ。
そうなんだ。
うん、やる気がなくて。で、やる気がない間、ちょっとまた、うん、ちょっと海外俺行きたいって言って海外に行かしてもらうんですね、柳井さんは。で、海外に行ってる間に、スペインかな?グラナダか。グラナダで、今の奥さんにたまたま出会って、求婚するみたいな。そこで知り合って。で、
釣り橋効果。
いやいや、というわけではないんですけど、なんか、道中困ってる女の人がいて声かけたら、なんか、仲良くなって。で、日本に帰ってから大阪の人なんですけど、奥さんは。奥さんを辿っていくと。なんか万博のコンパニオンかなんかやってたのかな?そんな感じの人らしいんですけど、うん。まあ、そういう意外な積極性を見せつつ。で、それが本当に結構、次から次へと、ユニクロって、まあ、フリースでブームになったりとか、いろいろあるんだけども、ユニクロって後継者育たないじゃないですか、なかなか。まあそんな簡単に後継者って育つもんじゃないけど。でもやっぱり、なんかね、ガンダム見てるみたいに、なんて言ったらいいんだろう。ニュータイプっていうか、新しい社員が次から次へと入れ替わり立ち替わり入ってくるんですよね。玉塚さんとか、なんかいろいろ、その、ローソンの社長やったり、ファミリーマートの社長やったりしたような人たちが出入り。してで今からもまた新しいと入ってくるかもしれないんだけど、なかなか後継者は育たない。ただなんか世界一の SPA 企業になっていくっていう絵が本当にこう結構きちんと描かれていて、すごい読み応えのある本でしたね。なんかこれを見て、もっと柳井さんアジアがどうのこうのっていう前に宇部なんとかしてあげようよって思ったりするんですけど、
宇部って何がありました？
宇部興産、宇部興産。
他には
庵野秀明。
庵野秀明、宇部のイメージはあんまないですからね。
ないですけどね。新エヴァンゲリオンの最後は宇部の駅だって言われてますけど、
うん、
いや結構読み応えのある本で、これはなかなか良かったなと思いましたね。
まさか本当はね。
本とはね、僕も本になるとは思ってませんでした。はい。
まあ、今年結構本も漫画も読みましたけど、
うん、
今年これに出会ってよかったっていう本は特に記憶にないですね。まあ、漫画はね、やっぱ面白かった漫画はいくつかありますけど。う
ん、はいはいはい。
うん。そこまでその人生変わったっていうような。
人生変わったまではないな、これユニクロは。ああ、こんなことあったんだ。でまあ言ったら、僕この前踊る大捜査線の室井慎二の映画を2本立てって前編後編見に行ったんですけど、いいですね。正直前編は良かったけど、後半期待外れであんま良くなかったんですけど、
あ、そうなんですね。
なんかね、 やっぱりサザエさんとかドラえもんと違ってみんなが歳を取るっていうのって結構いいなと思って、まあめっちゃ若い時のギバちゃんが出てくるわけですよ、ドル大捜査線なんて、はいはい、でまあやっぱり自分たちも歳取ってきたから、あー歳取ったよねみんなみたいな感じで共感できるっていうのはなんかすごい見ててよかったなっていう感じはしましたけどね。
同窓会じゃないですか。
いやいやいやいや、同窓会ムービーです、確かに。ただなんかそこはちょっと味わい深いなっていうのもあって、
うん、
うん、そういう見方しましたけどね。はい、じゃあ坂本さんの第2位は。
第2位はね、
うん、
今年はコメリです。
コメリ、あでもこの前コメリの話を散々してたじゃないですか、あの長野の人はみんなコメリを着てると。コメリ着てるってなんやねんって思ったんですけど、
うん、まああのまあコメリのジャンパーとかズボンとかね、うん、まあその程度のもんなんですけど、
うん、
もちろん長野以外知らないんですけど、
うん、
やっぱ農家の人のそのコメリに対するその信頼感っていうのはある意味ワークマンよりもすごいんですよ。
うん、
あまあ、もちろんコメリ行くとね、あの農業用 の, その苗とかいろんな土とか、ね、うん、肥料とかもいっぱい売ってるし、まあ、そもそもがそういう人たちのための、うん、まあ、ホームセンターというか、まあまあ、プロ用ですけど、
はいはい、
そういったところじゃないですか。で、まあ、コメリは最近そういうもともと農家の人のためのようなものだけど、アウトドアもすごく力を入れ始めて、
うん、
いろんなものをホームセンターとして揃えてるようになってるんですけど、
うん、
その中で今年ちょっとだけブームになったのが、
はい、
車の水垢を取る、
ほう、
まあ、要はあの洗剤というか洗浄剤というか、
ほうほうほう、
コメリ水垢汚れ渋垢洗浄剤。
コメリ水垢、
水垢汚れ渋垢洗浄剤っていうね、ものすごくね劇薬的な色してるんですこれ。
何色？
赤。
赤、赤でもちょっとあの血の滲んだっていうか、
そうそうそうそうそう、
あのやばい血、 黒みかかった。
僕も初めてこれ見たときに、ああこれ小学校の時の昆虫採集セットに入ってたじゃんみたいな。
ああはいはいはい、あの色ね、
あの色、
あの色、ね、
あの色、
うん、
でもう明らかに飲んだらあかんやろっていう色してるんですこれ。
でもそういう赤い色を車にブシャーってかけて水垢が取れたら、うん、なんか効くって感じはしますよね。
効きすぎてやばいらしいんですけど、
希釈、いやそれ塗料剥げてくるとかってやつ。
そう
でリムーバーでやったらあの金属の素材そのものが出てくるみたいな。あそんなんがあるんですね。
そう、もうとにかくアマゾンのそのレビューでも、
うん、やばい、
誰にでも気軽に使えるものではありませんとか、
お
万人向きではありませんとか、もうとにかく使用注意みたいなことしか書いてないんですよ。
なんか悪さできそうですね、なんかね、
なんかねコメリって、
うん、
結構これ素人使ったらあかんのちゃうみたいなものがね、
うん、
売ってたりするんですよ。
うまいこと言ったら爆弾でも作れるみたいな感じですかね。
そうそうそう、曲がり間違ってちょっと大金持ちの若い者のおっちゃんとかと住んだらこれ飲ましてみようかなみたいな。
ドンファンに、
ドンファンに飲ましてみようかなっていうような、
うん、
こう劇薬的な感じのものなんですよ。
コメリってそんなやばいんだ。
そう、だからちょっとね、オートバックスに売ってるものとは一味違うよみたいな。
へ
え。で、実際僕これをね、
うん、
あの、水垢、車の水垢取るのにちょっと使ったんですけど、
ほう、
なかなかいいですよ。
いや、塗装剥げてこないですか。
いや、だからもう、あの、片手にあのシャワー持ちながら、
すぐ、
ドキドキしながら水垢を取っていくんですけど、
はいはいはい、
あの、僕が今まで使った中では、確かに取れる。
ほう、
取れますよ。
そうか、水垢か。それお風呂とかどうなんでしょうね、うん、お風呂も水垢じゃないですか。
そんな怖い、そんな怖い。これ室内で使ったらあかんやつでしょ。
いやよくありますよね、なんかお風呂掃除で結構きつい目のやつある時目ツンとなったりしますけどね。
うん、
うん、
まあでもね、とにかくね、コメリはねなかなかね、やっぱプロ用みたいなものがちょこちょこ置いてるので、
うん、
結構ねいいです。あと意外とあのアウトドア製品も、
はいはいはい、
なかなかコメリのやつは使えますよ。
え、他のホームセンターよりも、
うん、
ダイソーとかよりも多分いいでしょうけどね。
もちろん値段が違いますからね。
うん、
ただ本当にあの意外とね、僕最近だからあのコメリ派なんですよ。ぜひあの東京にあんまないのかな。
コメリって見たことないですね、東京には。旅行行ってコメリを見たら、ああ、うん、旅に出てきたなって感じはすごいします。遠くに来たって感じ、コメリを見ると
なんかあのジャガイモの苗とか売ってるしね。
そう
玄関先には
そう、地方行ったらやっぱスーパー行くのは楽しいじゃないですか、地元のね、うん、よくわからないお菓子を買って帰るみたいな。
今度あの千葉まで来た時はじゃああの鶴屋と一緒にコメリも、
ああコメリも、
うん、
やばい、やばい、 薬剤
を。そう、だから今、草刈り用のそういうクワとか、そういう系のものは、僕全部コメリで買ってるんですけど、
はいはい。
うん。っていうか、コメリしかないからね、そんな売ってるのって。
なるほど。
いや、本当にね、
うん。
いろんなところで今、一番お世話になってるし、一番行ってる店がコメリですね。
あー、なるほどね。
は
い、
うん。
はい、じゃあ坂本さんの第2位はコメリの、水垢汚れ激渋悪洗浄剤、そんな感じなんですね、
う
ん、はい、
そんな感じです。あのぜひ
アマゾンで劇薬として、うん、まあ、あの公安とかにマークされないようにね、うん、やばいやばい。
実際には多分本当にあの飲んだらダメだと思いますけど、
そんなあかんやろ、うん、そんなでもちょっと惹かれるな、そのあの静脈から出てくる血みたいな、血液みたいな色って言われると、
とりあえずあの、うん、まあ、スプレー型のね、よくあるトイレで使うようなやつなんですけど、うん、そのあの一番上のところにべったりこの注意っていうシールが貼ってあって、うん、ガラス類やメガネ時計の貴金属類には絶対に触れないようにしてくださいって書いてある、この赤いやつね、今。
あ、これ。
うん、これ。
ああ。
なんか、これをちょっとつけて、時計をきれいにしてあげようとか思ったらダメだよっていう。
渋ってないやんって話ですけどね。
多分、錆びんねやろな、これ。酸性クリーナーやから。
すぐ、時間との勝負ですね、本当にね。
そう。うん。これもね、かけた瞬間に擦っていくから。
うん。
ま、薄めるんですけどね、もちろんね。うん、ほんまはね。
このクルザードっていうのがコメリのプライベートブランドってことなのかな？
そうなのかな？
水垢汚れ、渋、悪、
うん、
洗浄剤。渋、カタカナ、悪、カタカナ、洗浄剤っていうもんです、うん。なるほど。ありがとうございます。
はい。コメリセレクトです。
セレクトですね。うん、はい。じゃあ私の第1位。これは、ポリンスキーとお話した時に出したものではあるんですけど、今年は、マックを私買い替えましたよ。で、
はい、
買い替えて、ちょっと、まあ、キャッシュバックというか、あの、下取りを今の前のマックをやると、10万円ぐらい下取り額ついたんで、じゃあ他に何か買おうって言って買ったのが、コンポが壊れたんで、コンポを買い替えました。今時コンポって、ミニコンポって買わないでしょ、うん、人。
売ってないやん。
いや、売ってるんだけど、全然モデルチェンジしてなくて、新製品ないんですよ。で、しかも、コンポの USB で、USB じゃないな、Bluetooth が繋がりますとかって言って、いろんなもん見てみるんだけど、なんか Bluetooth ブツブツブツブツ切れるし、
うん、
で、挙句の果てになんかパナソニックの高いやつ見たら、なんか鏡面の仕上がりとか、なんか雑いんですよ、仕上がりが。
はい。
もうちょっとそれ失望して、で、あの、山田電機行った時に、いや、Bluetooth で繋がるやつで、あの、CD 聞けて、ラジオ聞けて、って言って、紹介されたのが、マランツを紹介されたんですよ。マランツ。
はい。はい。知ってますよ、マランツ。
マランツをご存知ですよね。
知ってますよ。昔から、唯一残ってると言ってもいいぐらいですよ。
そうなんです。マランツと今、デノンって同じ、まあ、資本になってるみたいなんですけど、マランツなんて私、そんなん買えないですってなるじゃないですか。
昔の人だったらね。
昔、それ知ってるから、マランツって。
マッキントッシュとかね。
そう。そんなんか僕、あの、電源にこだわったりとか、電信柱自分でなんか立てるとか、なんか売電してくるとか、なんかそんな世界ついていけないですって感じじゃないですか。オーディオマニアの。ピュアオーディオってやつですからね。
うん。
で、もうそのマランツの、この、なんて言ったらいいんですかね、この製品名が。
これ写真だけ見てたら、でかいのか小さいのかよくわから
ない。わからないでしょう。これパッと見たら、はい、あの、サイバーダムみたいな、カラオケ機みたいに見えるでしょ
う。うん。これ、一応ミニコンポってことになってんの？
コンポで、これが本体なんです。だから今、皆さんご存知、あの、サイバーダムとかのカラオケボックスの機械をギューッと圧縮して、うん、お弁当箱ぐらいにしたサイズのもんって思っていただいて、お弁当箱じゃないな。もっとでかいけど。
まあ、そもそも元々のコンポの意味がね、
うん、
コンポっていうのは元々がもう昔はあの全部バラバラだったんで、あのアンプとレコードとスピーカーと全部セット、うん、最初からセットになってるやつがコンポやったんですよね。
うん。
別々、本当はあのね、マニアは一個ずつ買うんですけど、
はい。
アンプ20万とか。でも、そう、最初からもセットになってるやつを、まあ、コンポ。で、そのちっちゃい版をミニコンポって言って、僕らミニコンポを欲しいなって昔よく言ってたのが、
うん、
もう今はもう、そもそもレコードプレイヤーないし。
そうなんです。
CD これ。
これ CD
は聴けんの
?CD 聴けるのと、
うん、
これは何がいいかっていうと、実はネットを接続できるんですよ。まあ当然今の日本のメーカーも5年か6年ぐらい前の新製品。
インターネットラジオ受信機って書いてあるよ。
そうなんです。インターネットラジオが聴けるんですよ。いや、我々のインターネットラジオじゃなくて、謎のハワイの FM のインターネットラジオってあるじゃないですか。
はいはい。
ハワイなんとかミュージックみたいなんで聴ける。うん、なんか、日本でも配信してるとこあるんですけど、あれがネットに繋がって聴けたりとか、で、あれちょっとびっくりしたんですけど、ビットレートね、
うん、
16キロぐらいのビットレートでなんか流れてるんですよ。え、こんな低いビットレートでインターネット FM ってこんな音綺麗んだみたいな。ちょっとびっくりしたんですけど。
ビットレートじゃないやった
よ。今もはやよくわからない。で、うん、これ正直 CD が壊れて、まあ、うん、CD なんか今時買わないじゃないですか、みんな。
買わない。
ただやっぱり、うちの家族が、やっぱり CD をまだちゃんと聞きたいっていう。ほら。
分かって開けたい。
開けたいっていうのと、やっぱり山下達郎とか、サブスク解禁してくれないじゃないですか。
だってサブスク音悪いもん。
うん。だから、達郎的には、自分の番組で、うん、東京 F の番組で、自分でその FM を流すためだけにもう一回リマスタリングしてくる男ですからね、山田さ
ん
は、う
ん。あんだけ悪いって出た時に言われてた CD ですら、
うん、
今いいって言われてるからね。
いや、いいですよ。
うん、最初の頃、ほら悪いって言われてたやん、ずっと。うん、レコードに比べると、
うん、
音に奥行きがないとか。
そう。
暖かさがないとか。
ないとか、いろいろ言われてたけど。
いろいろ言われてたのに、今のサブスクに比べると、
うん、
CD っていうのはほんまに実力を発揮してなかったみたいな。
ほんまかみたいな。
うん。なんかあれなんでしょ ?50 万ぐらいのやつで聞くとめっちゃいい音出るんでしょ ?CD。
もうよくわからない、その辺になってくると。ただ、うん、これがなんで1位に上げたかっていうと、実はこのマランツの、この MCR612 っていうもので、まあ知り合いにこのオーディオソフトで働いてる人がいるんで、フォークっていうメーカーのスピーカーもつけて、うん、結構いい構成にしてるんですよ。クロートが選ぶような。
ほいほい。
なんだけど、一番いいのは実は CD とか FM とか Bluetooth 接続ではなく、坂本さん、AirPlay なんですよ。うん、一番いいのは。はい、AirPlay ってご存知?
わかんない。
コールドプレイじゃないですよ。AirPlay っていう、
うんうん、
iPhone の音を、テレビとか、このコンポとかに飛ばす技術っていうのがあるんですよ。
はい。
うん。それが AirPlay って言うんですけど、Bluetooth じゃなくて Wi-Fi で繋がるっていうイメージ?
うん、うん。
うん。だから、めちゃめちゃ音が安定するんですよ。切れることがないから。で、Bluetooth ってやっぱり、Bluetooth の機械って接続するまでめっちゃストレスかかるじゃないですか。
はいはい。
それがもう本当にシームレスにこう繋がるっていうのがめっちゃ良くて、これでラジコを聞いてます。うちは。
えらい高いラジコやな、これ。
えらい高いラジコだけど、やっぱりすごい。
これ定価いくらぐらいなんですか?
定価いくらかな
20万ぐらい?
いやいや、そんなしないです。そんなしないです。8万円ぐらいかな。で、実勢価格は6万ぐらいかな。
じゃあ、結構お手軽というか。
お手軽っちゃお手軽です。はい。で、CD もやっぱり良くて、うん、当然ほら、そういう時は山田の CD を聞いて、うん、山田かけるんですよ。うん。ああ、よかった、いいの買ったねって言って。
やっぱこれで聞くと山田の声というか、
うん。
やっぱ違う。
いや、いいと思いますやっぱり。
うん、
いいような気がする。
低音とか。
まあよくわからんけど。
やっぱ CD、やっぱりコンパクトディスクね。
コンパクトディスク。はい。
あの絵を何度も何度も聞いてケースをバキって割るのがやっぱ醍醐味ですよね。
バキってこう、踏んづけるみたいなね。
うん、あーみたいな。
ああ、そうなんですよ。
そう。
だから結構これが今もう本当うちのリビングのセンターに鎮座してますね。
毎日ここから何かしらの音が出てるってことですね。
なんか出てるってのと、喜んで、うん、光端子ってあるじゃないですか。MD 出た時に光端子、はいはい、テレビの光端子ってあるでしょ、
うん、
光端子ケーブル初めて買いましたよ、僕、生涯で。
ちっこいなんか耳栓みたいなやつね。
うん。ピピピピピってなんか光ファイバーであるみたいな感じで存在してるやつあるじゃないですか。はいはいはい、あれテレビとこのマランツのコンポ、オプティカルっていうのに繋いでやると、うん、ネットフリックスがめっちゃなんかいい感じで聞けます。見れます。で音楽の配信ライブとか、うん、テレビで、なんかラジオのトークライブとかいろんなもの見るときにも無駄にマランツにつなげて、おー、音が熱いっていう聞きやすいですね、すごくね。
お。
うん。だから音楽聞いてるかっていうと音楽聞いてなくて、ラジコと、テレビの音を、大河ドラマとかをこれで見るとまたいいですよ。マランツで大河を聞くっていう。
ものすごく感動されてるのも音がいいっていうのもよく分かったんですけど、
はい。
一つだけちょっと疑問があるんで、ちょっとだけ聞いてもいい?
はい。
今まで家にスピーカーあった？
古いコンポのスピーカーはもちろんあります。
ああ、それと比べるとやっぱすごく良くなったってことね。
良くなったと思いますね。うん。うん、ただね、やっぱりね。
今まで家にスピーカーないやつのスピーカーの話ってさ、
うん、
スピーカーになっただけで感動してるみたいなとこあるやん。
外付けのね、エレコムのスピーカーでもね。
うん、そうそうそうそうそうそ
う。うん、結構いい仕事するんだ、ああいうのでも。
うん。投射費ね。
投射費。
うん。うん。いや、まあでもほら、この世界ってさ、もう奥が深すぎて。
いやいや、だから絶対ダメで、そんなの買えないですってやっぱ言うじゃないですか。
うん、もう奥が深すぎて、もういい音がどれか、俺もわけ分からへんから。
うん。ただね、それね、うん、友人が、その電源ケーブルを、
うん、
じゃあおまけでつけとくよってつけてくれたんですよ。
はいはい。
いいやつを。
うん、
で、確かビフォーアフターで、電源ケーブルを変えたら、
うん、
やっぱり音良くなった。オカルトかなと思ったけど。
おいおい。
うん、
おいおい、
やっぱりね、電信。
何目覚めたの？
電柱を買った方がいいなと僕。
目覚めた？
目覚めてない。目覚めてないけど、まだできてないのはこれキャンペーンがあって、うん、スピーカー買った時にスピーカーもいいケーブルを用意してくれたんですけど、また繋ぎ直すの大変だから使ってないんですけど、いいケーブルにするともっと音が良くなるかも。これで、ノギツをたまに聞いてたりすると、音質で大事だなって思ったりもしますけどね。はい、
まあ、僕はスピーカーね、一時ちょっとネットとか、
うん、
X とかでも流行りました、クリエイティブメディアの安い、はいはいはい、パソコンつけるやつね。
クリエイティブってあったね。
丸っこいやつね。
うんうん、
3000円ぐらいで買えるやつ、
うん、
ええ音やなって思ってますけどね。
いや、でも、PC 音源には PC 音源に合うスピーカーって、やっぱり僕はあるかなと思ってますよ。
うん、ありますよ、やっぱりね。
うん、なんか
もちろん、家の50型のところには、ウーファーから、
うん、
サラウンドのスピーカーも、うん、5つぐらい部屋の隅に並べて、スターウォーズ見るときでも、何見るときでも、映画見るときはもう絶対にスピーカーで、絶対に見てるんですけど、うん、その PC の音楽を聞くには、
ね、クリエイティブがいいと。
そうそう。その安っぽいスピーカーから出てくる音がいいんですよ、やっぱり。
確かにあるよね。なんなんだろう、あれ。すごい不思議なんですよね。でも今もう、クリエイティブって2000年代初頭っていうイメージありますよね。
ああ、はいはいはい。
もう、まだあるのか、みたいな。
うん。でも、うん、まあ、小さい丸っこいやつね。あれは本当にはもう、一個1800円ぐらいじゃないですか。
うん。
二つで3000円なんぼってことは、うん。ようなってますよ、あれ。
いや、本当に。だからね、もう、格付け、芸能人格付けじゃないけど、正直1800円も、マランツのやつとかも分かんないと思うな、やっぱり。
ああ、やっぱり、
うん、やっぱり、なんか、ただ僕はもう、そういう世界じゃなくて、
うん、
ただ単にエアプレイっていうのが、
うん、
アパホテル泊まったぐらいの時しか使ったことなかったんですよ。
はいはい。
アパホテル行ってエアプレイって使えたりするんですけどね。皆さん iOS にエアプレイってついてるんで、ぜひとも活用したらすごい QOL 上がりますよ。うん。ぜひおすすめ。
まあでも本当に、実際音聞いてないけど、
うん、
実勢価格6万円か7万円ぐらい、
うん、
で、この音が出る、聞いてないけど。
聞いてないけど。
聞いてないけど、この音が出るっていうのは、
はいはい。
その昔本当にコンポ、ね、安いコンポでもその20万出して買ってた世代としては、うん、やっぱり音っていうのも進歩してるんですね、やっぱりきっと。
してるけど、日本のメーカーはもう全然サボってる。
まあサボってるからないやん。
売れないもんだって、コンポなんて。
買えへんやん、誰も。
買えへんもんな、みんな。
そもそも家で音楽聴こうってやつおらんでしょ。
確かに。
聴くとしてもスマホで、
うん、
iPods?、
うん、
ってやつで、ね、
うん。
うん。そういうやつでしょ。
そう。
僕はそれで聞いたことないけど。
まあ、たまにはそのね、耳に入れない音楽もいいもんですよ。
あ、でもね、初めてね、
うん、
ウォークマン買った時、音楽を外に持ち出そうって言って、ソニーが言ってくれて、
はいはい、
初代のウォークマンを買ったわけですよ、僕は。
うん。うちもありました。
初代のウォークマンの悲しいことね、
うん、
知ってます？初代のウォークマンって、イヤホンジャック2つあったん。わざわざそこに、レディーってボーイって書いてあったんですよ。
え、何それ、今だったら多分訴えられますよ。不買運動ですよ。
二人で聞くようにってわざわざ。
悲しいね。
昔のオークマンって。
L、R じゃないのね。
そう。だから、若いカップルが二人で聞く。
うん。
ね。しかも、その頃のイヤホンって線ついてたんですよ。
今も線ついてるやつあるけどね。うん。
うん、いや、逆に線ついてるのがいいんじゃん、カップルやから。
距離が近くなると。
距離が近くなるから。
より短くしてほしいな、みたいな、ね。
俺は一人でしたから聞いたことないけど。 いや、その頃のを比べるとね、ええ加減イヤホン外してみんなでちゃんと音を聞こうよっていうのがいいよね。
うん、
みんなあの音楽を一人でしか聞かへんやん、イヤホンで。他人が聞いてるやつを聞けるイヤホンとかあったらいいのにね。
盗聴やんそれ。
いや盗聴というかそのわざと
盗聴やんそれ。
あのだから他のみんなも聞いていいですよって、そういうシステムというの。だから例えば俺がスマホで浜ショーを聞いてるとしたら、
うん、
この電車に乗ってる浜ショーファンの人も聞いてもらっていいですよって俺がボタンを押したら、
うん、
希望者のイヤホンにはみんな浜ショー流れ
る。はいはいはい。それはエアドロップでわいせつな画像を送りつけるっていうのとよく似てますね。
わいせつと浜ショーと一緒にする、ね。
いやいやいやいやいや。はい。ということで、このマランツーのこの MCR612 っていう機械というよりもエアプレイがやっぱりすごいいいなっていうベストバイ1位でした。はい。じゃあ坂本さんの第1位いきましょう。
これがね、
うん、
ちょっと僕ね、だいぶ間違ってるんですけど。
何を間違っている。はい。
1位が選べなくて。
もう、いいですよ。何個言ってもらっても。
まあ、何個言ってもらってっていうか、今年、もう最初の方なんですけど、
うん、
浜田省吾のライブに行ったんですよね。
ああ、言ってましたね。
うん。
うん、
もう、それが、やっぱりあの、僕の生涯の浜省ライブ参戦の中でも、
うん、
トップクラスに良かったんですよ。
ほう。
なんか、その思い出が、やっぱり、まあ、今年一番良かった、まあ、体験としては一番良かったなって思ってるんですけど、うんうんうん、最後の最後に、
うん、
まあ、先月、ちょっとあの、東京に行きまして、
ほうほう。
某漫画家の。
原画展とかですか？
原画展に行ったんですよ。
ほうほう。
まあ、それが良くて、
うん、
もう、ちょっとね、まあ、ここだけの話。
流れてる
けど、ね。会社休んで行ったんですけど。
ああ、はいはい。いいじゃないですか。別に。
うん。あの、小林仁子先生っていうね、
はい、
本当にあの昔、もう今から30年以上前にあの、ヤングマガジンで、風呂上がりの夜空にっていう漫画を連載されてた漫画家さんなんですけどね、
はい、
女の方なんですけど、はい、まあ、これ、風呂上がりの夜空にって全5巻、本当にもう短いあれですけど、今でもやっぱりね、記憶にずっと残ってるぐらい、僕のその漫画人生の中でも、ほぼほぼかなり上位に来る、
うん、
うん、もう選べないけどね、ベスト5選べって言われても困るけど。やっぱり、こう、その、かなりの比重を占めてたんですよ。
はいはい。
で、その人が原画展をすると。で、まあ、これ、前、千葉かどうかでも一回やってたんですけど、まあ、もちろん遠すぎて行けなかったんですよね、うん、その時は。で、今回、まあ、東京の吉祥寺でやりますと。で、これ、行かなあかんと、やっぱり。
うん。
で、行ったらですね、本当に僕が見たかったシーンの原画が全部あったんですよ、これ。
ほうほうほう。これは少女漫画の部類になるのか、小林仁子。
はい。
ですよね、
はい。少女漫画じゃないですよ。ヤングマガジンで。
あ、そこ、ヤンマガか。
そう。どっちかっていうと、
うん、
まあ、コメディなんだけど、
うん、
シリアルなんだけど、
うん、
なんていうんですか、不思議な、
うん、
ま。もうこの人にしか描けない漫画ですよ。小林仁子さんっていうのはね。
ほう。これ、いつぐらいの漫画なんですか？
うん、だからこれ、今回40周年記念の原画展なんで、やってた時から40年経ってるんです。
画業40周年っていうんじゃなくて、この風呂上がりの夜空にが、
うんうん、40周年。
40周年。
40
年前か、すごいな。
はい、そう。で、まあ、吉祥寺の画廊って言っても、そんなに広くないんですよ。
はい、はい。
でも広くないんだけど、もう天井から足元まで、本当にきっちり、
うん、
原画を並べてて、まあ、もちろんあの X に上げられ、まあ、上げてもよかったんですけど、
はい、
あの本当に原画がびっしり並んでて、
うん、
でまあ、平日なんでそんなに人多くなかったので、
うん、
あのもう本当に一枚一枚見てたんですけど、
ほうほう、
本当にね、その僕が一番見たかったのは、そのこの中の主人公のね、
はい、
萌えちゃんと辰吉っていうのがキス、初めてキスするシーンがあるんですよ、
はい、
このキスシーンがね、僕は未だにそのあらゆる漫画のキスシーンの中でも一番いいなって思ってるんですよ。
熱いな。
いや本当にこのキスシーンはいいですよ。
え、具体的にど、ね、どういうお話なんですか？
萌ちゃんと辰吉っていう、まあまあ、女の子と男の子がある、
うん、
まあ、中学生ぐらいの時に萌ちゃんが自転車かなんかこけて、
うん、
怪我しそうになったところを、まあ、この辰吉と男の子は助けるんですよ。
はいはい。
もうお尻に怪我して、
うん、
助けるんですけど、で、まあ、うん、2人はそのまま別れるんですけど、
うん、
それから萌ちゃんいろいろあったんですね。なんかこう、まあ、いじめられてたのか何なのか、ちょっと学校行きにくくなったりとかして、
うん、
でもうあの両親のところから離れて、銭湯を経営してるおばあちゃんの 家に行くわけですよ。
はいはいはい。
でその転校というか、その遠い町に行ったところ、
うん、
まあ、そもそもなんでその町に行ったかというと、その自転車でこけたかなんかした時の、
うん、
透けてくれた男の子が住んでる町だからっていう理由で行くんですけど、
うん、
高校で 同じクラスになるんです。
うん。
で、そこからくっつくまでのお話。まあ、くっついてるんですけど、最初から。ほぼほぼくっついてるんですけど、あとはなかなかシニカルだったり、不条理だったり、もう独特な世界観がずっと続いてて、
はい、
最終的にはこの二人がくっつくんですけど、
はい、
まあ、くっつき方が非常に、本当に、もうこのね、キスシーンはね、
うん、
超おすすめ。まあ、もちろんね、最終的にあの初体験まで行くんですよ。
ほう。
その初体験もなかなかですよ。やっぱりね、あ、これ女の人にしか描けないわって、その当時はもうショック受けたんですよ。
ほうほう。
僕が一番ショック受けたシーンは、
うん、
この萌ちゃんが生理痛になった回で、
はいはい、
生理痛になった回で、
うん、
で薬飲んだら飛ぶんですよね、萌ちゃんが。
うんう
ん、ほんで、ちっちゃいタツキチをピザに切り刻んで入れて、
うん、
パイを焼くみたいな、
うん、
もう飛んでるから、薬で。もう前編にわたってそういう漫画なんです、基本的には。で、キスするシーンも、なんでキスしたかっていうと、うん、餃子を作ったからっていう。
どういうこと？餃子を作ったからキス、餃子臭くないかな、確かめてみよう、チューみたいな。
まあ、端的に言うとそうなんです。
あ、そういう話。
要は、萌ちゃんが、うん、あの、ニンニク、うわ、私、ニンニクめちゃめちゃぶち込んじゃったよって言って、
うん、
いや、俺も食ってんだから気にすんなよって言って、そうかな、はぁ、みたいな。
あ、いいね、そういうきっかけね。
で、萌ちゃんの唇の次のコマが餃子なんですよ。
お
それ以来ね、俺餃子食うたんびに、
うん、
女の子の唇ってこれぐらいなんかなっていうのがずっと何年も何年もぐらい、もうこのキスシーンはずっと覚えてるんです僕
は。
で、その原画が今回あったんですよ、
うん、
多分俺 X にあげたと思うんだけどな。
はいはいはい、
うん、もうちょっと感動しましたね。
なるほどな。
もう本当に40年ぶり、もう40年前に大好きやった漫画の原画が、目の前にびっしり並んでるっていうのがまず感動。で、もうあの時に、その感動した場面がほぼ全部そこにあったんですよ。
うん、
まあ、ちなみに初体験の時は、あの、辰吉くんが萌ちゃんのことを、ちょっとあのね、やっぱり初めてだからっていうことで、痛いじゃないですか。
はい。
だからあの、自分のチンチンに、
うん、
抹茶のクリーム塗るんですけど。
抹茶のクリーム？
うん。
ああ、はい。アイスクリームみたいな。
そうそう、それを塗って、
うん、
ほんで、まあ、萌ちゃんが、私、緑亀となんて嫌だっていう。
緑亀。いちいち、ちょっと、文学的というか、あれですね。うん、
いや、
餃子とか、ね、
これ、天才にしか書かれへんなっていう。
ああ。
いや、ほんとすごいですよ。やっぱり、今読んでもすごい。
これ絵のうまさうんぬんっていうよりも、ちょっとその言い回しとか、
もうもうね、
シチュエーションとかがすごいですね。
この時のヤングマガジンで、やっぱりあの人気あったんて、ね、
うん、
B パートいろいろあったじゃないですか。
はいはい、
で、どっちかというと、この風呂上がりの夜空には、後ろの方の、
うん、
まあ、後ろの方っていうか、ちょっとあのサブで支えてるような感じやったんですけど、
うん、
いや、でもそれではやっぱりね、この人っていうか、フローストラファンっていうのは、やっぱり今でもいるんだなっていうぐらい来てましたけどね。
ああ、もう当然坂本さんと同世代がいっぱい。
そう、同世代。もう周りも話しかけても嫌だなっていうぐらい同世代。
絵的には確かにあれですね、80年代って感じの絵ではありますね。
そうです。でも80年代でもこの絵はちょっとね、やっぱり尖ってましたよ。うん、
確かに。
うん、
なんか変わってますね。独特っちゃ独特。
独特ですね、この人は。
うん、
で、まあ一応、あの、最終日の1日前だったんで、
うん、
もうグッズは何もかも全部売り切れてて。
グッズもあるんだ。
アクスタとかいろいろあったんですよ。
アクスタ今時、うん。はい。
アクスタでもこの、萌ちゃんとか可愛いアクスタじゃないですよ。
え、どんなアクスタなんですか？
いや、その漫画に出てくる銭湯の入り口のアクスタ。
銭湯の、うん、あの
銭湯の入り口のアクスタみたいな。
別に緑亀のアクスタはないんですね。
緑亀のアクスタはさすがにないね。まあほら、今回のこの原画展を主催してるのが、
はい、
手塚さんだから。
あ、ビジュアリストじゃなくてルミコの方。
ルミコさんだから。
ルミコの方ね。
うん。なぜあの人、うん、この小林凛子さんのファンだから。
あ、そうなんだ。
そう、そうなんだ。ということで、もう今回ね、本当に、まあ感動して、まああの、なんか欲しいなと思ったんですけど、ほとんどのグッズが売り切れてて。
ああ、残念。
ただ、
うん。
複製原画は、あの、受注生産で。
ええー。
で、あの、サイン入りで、あの、後日お届けしますっていうので。
買ったんですね。
買いましたよ。まあ、1万、2万、2万円かな。
まあでも、それだけ坂本さん思い入れやって、吉祥寺に行くぐらいだったら、1万、2万円のって、はい、ただやん、そんな、みたいな。
まあ、言うたら、はっきり言って、往復の交通費でもそれぐらい飛んでますからね。
うん。それは、それは。
そうそうそう、まあ、言ってみりゃグッズあったら全部グッズを大人買いする勢いだったんですけど、
うん、
なかったので複製原画、萌ちゃんの猫の格好した萌ちゃんのね、あの複製原画を注文してきました。
ああ、でもちょっと読んでみよう。
これはね、
うん、
もう本当にね、読んだ方がいい。
うん、
あの特にね、ホイチョイとか好きな人やったら全然読めると思います
よ。なるほどな。今時ではないんだろうな、でもそういう意味では。
でどうかな、逆に今の方がいいんじゃないのかな。
そうなのかな。
風呂上がりの夜空には。
なるほど。小林仁子、仁子ですね。仁子さん。仁
子さんですよ。だからほとんど、
うん、
多分ね、例えば5巻あったらそのうちの3巻は、萌ちゃんとかたつき関係ないからね。全然関係ないところで、
うん、
ギャグ漫画がこう進行していったり、
は
あ
は
あ、不条理な漫画が進行していったりとか、
うん、
もうあのセンスだけを読むような。
へえ、確かになんか言い回しとかその辺センスですね。確かに。
もうセンスが、だから、この僕的にはこの時代、そのセンスで圧倒された漫画家って言ったら、もうこの小林仁子さんと、
うん、
もう一人は川原泉さんと、この二人、なりますね。
なるほど。
この時代だとね。うん。
浜松に買ったんだ。
いや、まあ、浜松はね、本当にね、良かったですよ。うん、今回の浜松はずるいねんって、だから。
ああ、言ってましたね、最初ね。
そう、1980年代、要は今の 50代の人のために、あの時代の歌限定で、うん、あの時代の歌しか歌わないよって言って、あの時代の歌だけを歌ってくれたんですよ。
まあ、ベストですよね、アーティストとしてはファンサービスは。
そう、だからファンサービスはもうすごくて、
うん、
で、あの頃、ウォークマンというのが出たけど、みんな買ったみたいな、そういう話をひたすらするんですよ。あの時代のことしか言わないんです。
言わない。
言わない。
なるほど。
だからあれはね、ちょっと卑怯。
卑怯ですね。
ああ、そらみんな泣くやろ。
泣くね、それは。
そう。
なるほど。
ほんで、悲しみは雪のようにとか、J ボーイとかひたすら歌うんですよ。
いいな、確かに。
うん、それはいいですね。だから本当に、まあ、この風呂上がりの夜空にもそうですけど、
はい、
一気に40年前に戻りました。
ああ、でもなんか、そんな、おっさんはそういうの弱いですからね、やっぱりね。
弱いですね。ね、これは本当にね、まあ、浜松も小林仁子さんもね。
ずるい。
ぜひや。いや、まあ、今でも現役ですから、お二人とも。もちろん。だから、もっともっと、頑張ってね。ぜひ、いろいろと発表していただきたいなと思いますけど、本当にこの原画展は良かったです。ぜひ、また次やったら、今度は初日に行って、なんか一日だけ、本人来ててサイン会があったらしいんですよ。突然来て。
フラット。
フラット、よくあるでしょ？
あるある。
もうその日に当たりたかったなっていう。
なんですね。
まあ、でもぜひもしお読みになってない方は今でも多分手に入ると思うので、
うん、
まあ、まあもちろんネットで、ね、
読めますよ。
全然読めるので、まあ、もちろん僕と同世代であればほぼ皆さん読んでると思いますけども。
そうなの？そうなの？
ヤングマガジン読んでる人は全部読んでると思いますよ。
あ、まあね、ね、
うん、何やったらバタ式金魚と風呂上がりの夜空にしか読んでませんみたいなやつもいますから。
はい、ということで、坂本さんの今年第1位は、風呂上がりの夜空に小林仁子さんの作品というよりも原画展ってことですね。
原画展です
ね。
原画展です。もう制限画も買いましたし。
が1位ということで。
ええ、もうちょっとね、はい、もうちょっと生きようって思いましたもん。
頑張って、頑張って。
うん、
はい。ということで、今年1年2024年も、配信聞いていただきありがとうございました。1月18日土曜日ロフト9渋谷のイベント迫っておりますが、ぜひとも配信、できたら会場にお越しいただければ涙を流して喜びます。オフ会もやる予定です。はい、ということでした。それでは皆さん、良いお年を。お疲れ様でした。
はい、良いお年を。来年もよろしくお願いします。
お願いします。